休憩前に引き続き会議を開きます。日程第1、一般質問を続けます。6番には正しい議員、6番には正しい議員。
ではふるさと納税推進で地域振興ということで述べさせていただきます。今全国でですね、各市町村のふるさと納税の取り組み実績等がほとんど連日ですね、テレビですとか新聞等に載っております。非常に関心が高くて、各市町村ともそれをてこにして地域の活性化に努めるということをやっております。ふるさと納税といいますと、どうしてもやはりお金、財政のみがちょっとこうまず考えられますけども、あくまでも私は財政面だけでなくて、やっぱり財政と、ふるさと納税をやることによって、その波及効果ですね、それを両方考えるべきじゃないかなと思っております。この問題につきましては、昨年、前回議員も一般質問で、されました。で、私も昨年の12月15日の第 9回の全教で、ぜひですね、毎年あります、東京出雲崎会の総会が3月の、下旬頃あるから、ぜひ町の方から、皆さんの、に行って直接お願いしたらいかがでしょうかということで、要望いたしましたら、町の方では、早速、3月19日の総会に、職員が出向かれて向こうで PR されるというふうなことで実施されたと、非常にこれについてはありがたいなと思っております。出雲崎は今まででどちらかといいますと大口の寄付者の方が数名あるということで、非常に県内でもトップクラスでずっと来ておったわけでございます。そうしますたら、昨年頃から、各市町村もとにかく、財政と地域振興の面から大いにやるべきじゃないかというようなことで、やっておられまして、特に県庁の、県庁のは、新しく村長になられた弥彦村の小林、村長さんでございます。弥彦村議会でも、27年の1月に一般質問で議員が、なぜ、ふるさと納税もっと力入れないんだというのを受けまして、村長が、徹底的にやるということで、やられた結果が、昨年の、どうはまだ、3月末が、年度ですので正式の数字にはなりませんけど、約1億円を突破して、なんとその倍率は、100倍とか もっと大きな倍になったということでございます。そんなことでやればできるんだなということは、つくづく感じたわけでございます。この一応、一番としまして、当庁のふるさと納税の現況ですね、この辺まだ、ちょっとお尋ねしたいと思います。
町長、ふるさと納税の状況についてご説明をいたしますが、税公庁になりますので歴年での統計になりますが、平成27年は28件で総額1865万8000円となっております。また年度ではですね、現時点では29件1870万円となっております。その差は1万5000円につきましては28年のですね、税控除となります。制度が始まって平成20年が582万円でありましたのは、27年は3倍以上になっておりまして、昨年が2倍ちょっとでありますが、大変ありがたいことであります。また御礼のお返しといたしましては、金額に応じまして消化じまい、飯酒、乳製品、スタ団子などで数回に分けてですね、お送りしているというのが実態でございます。
6番三輪忠議員。
今ほどですね、町としても非常に、実績が上がっているということでお聞きいたしました。それで今ですね、本当にこれは他の町村が、市町村がこうだから出雲崎はこうだということは決して真似をするとかじゃなくて、一つの、事例として参考すべきはやっぱり参考にしていただきたいということで、ちょっと申し上げますけれども、昨年ですね、今途中ですけれども、全国的にはですね、非常に多いところが、例えば北海道の上士幌町、 人口が約5000人でございますので、出雲崎とほぼ同じ、規模でございまして、約、平成26年が約10億円と、今年は多分15億円くらいの、ふるさと納税になるんじゃないかと、そのうちのですね、大体、3割とか4割が、まあ、返礼品になるわけですが、それにしても大きいわけで、ございます。特にあの大きなですね、市が例えば、1億とか、10億いてもそんなたまげませんけども、人口の小さいところの、10何億なんていうとすごい数字になりますので、やはりその点はやはり出雲崎は、人口が、5000弱でございますので、出雲崎が頑張ると非常にそれはですね、効果としては非常に大きいわけでございます。そんなこともですね、ぜひ、考えていただきたいなと。それであの上石幌町としましては、あの26年度分の約10億円のふるさと納税で、一応保育園のですね、今後10年間無料にするということを決めたそうでございます。またあのバスを買ったりとかいうことでございます。もともと税収がですね、全部含めても、6億円ちょっとの、町村でございますので、いかに大きいかということでございます。10億円といいますと、単純に割りますと5000人ですと1人、20万円、今度は多分15億円だろうということですので、1人当たり30万円の税収に、まあ、なるわけでございます。まあ、そういったことで、私は非常にこれはあの大事なことだと思いますし、あのと同時に、地元のですね、産品ですね、いろいろあの産物がありますが、そういったのの販路になるということでございます。昨年ですね、あのこれは新聞にも載ってましたし、私も実際燕に行って確認したんですが、あの米がですね、非常に、注文がいっぱいあって、もうそれも普通の米じゃなくて、やっぱり一種の特別栽培米というかね、そういう形でスタートしたんだが、もう売り切れてしまったんで困ったということを非常に嘆いておられました。まあ、その後ですね、まあ、代替品という形でなんか対応されたそうですが、それと同時に、燕はもともと幼少期ですとか、ああいうふうな産地ですので、当初はなかなかね、皆さん声かけても、いや、現大したことねえやということで、あの地元のそういうふうな企業とか乗らなかったそうですが、その後ですね、非常に、いや、うちらはね、非常にいい販路だと、PR にもなるということで、非常に殺到して、今度それをさばくのが大変だというふうな形になってますが、まあ、出雲崎あたりでですね、今後どういうふうな、まあ、取り組みをされるのか、その辺伺いたいと思います。
町長。
はい。まあ、あのこのふるさと納税に対してどのような取り組みをするのかということでございますが、まあ、おかげさまでですね、あの先ほど申し上げましたように、まあ、一人当たりのですね、あのふるさと納税額はまあ一番大きいわけでございますが、まあ、できるならばですね、やはり、まあ、あのそれぞれの町村に屋敷村もそうですし、まあ、燕とかですね、柴田とか、あ、津南、これまで津南出てましたね、まあ、それに幅広くね、できるだけ、まあ、その大口の方に本当に感謝しているんですが、もう少し広くまた大勢の皆さんからね、このふるさと納税の趣旨からいたしましてね、これはやっぱりただ返礼品を当てに寄付するんじゃなくてですね、やっぱりふるさとを応援したい、なんたってもう私の住んでいたところの、まあ一つまたさらに元気になってもらいたい、そのために一つはやりたいというのが趣旨なんですよね。まあ返礼品に、まあ、あまりこだわるのはいかがなもんとは思いますが、まあ、あの私たちの方でもですね、本当にあの納税をいただいた方々に、私たち出雲崎は大好きですとね、あるいはまた出雲崎ためにも大いに了承ください、また出雲崎にお世話になっていますというのコメントが載せられているんですよね。本当に感謝しているんですよ。だから私はですね、やっぱりそういう意味合いにおける皆さんに感謝をしながら、まあ、宮城源さんがおっしゃるように東京出雲会もね、またお願いをするんですが、私やっぱりこれからふるさと納税につきましてはね、今あの源さんもおっしゃるように、まあ、いろいろ品も権力ありますよ。でもやっぱり出雲崎は何がですね、一番いいのか、そういうですね、最もお送りして金額はともあれ食べて使ってよかったと思われるものを作らなきゃ、あのそういうものをしっかりとアピールしなきゃいけないですよね。私はそういう意味でいろいろ今考えているんですよ。まあ作業官方にも申し上げているんですが、もう徹底してやろうじゃないかと。だから私はですね、まあ、間もなくまた東京出雲会の総会に言いますが、ただ皆さん、ふるさと納税お願いしますという言い方では私はダメ、ふるさと納税とはこういうものですと、そこに対する町としては本当に皆さんにね、もう少しでも喜んでいただけるのはこういうものを特産として 心ばかりでございますお送りしたい、そういうものをしっかりとね、もうやっぱりアピールするようなものを作らなきゃいけないと思うんですよね。だからおっしゃるようにはですわね、あの綱もそうですし、まあ、いろいろね、皆さんのところではやっぱりそのいかにこのふるさと納税に対する出雲崎なら出雲崎内の特産品ってこういうものですよ、こういうものを一つ食べてくださいって、これを一つお送りしますよというようなものを強烈にアピールしなきゃいけない。オールマイティに何でもいいんだと、魚でもよし、乳製品でもよし、せんべいでもそういうものじゃもうなくなってきてるんですよね。現にあれですよ、まあ、そんなこと言うと失礼です、お送りし、あのお送り、まあ、これちょっと読む方がいいですかな、まあ、やっぱり私はね、出雲崎、これは出雲崎だ、お、これをもらったらくださいかというものを自信を持ってお送りするものを作らなきゃいけないと私は思っています。そういう意味ですね、もう本当に私たち大口のね、大変な、もう大変な方々からはもう毎年の記録で感謝しています。そういう人たちに対してはさらなるですね、もうお願いをしながら、なおかつ幅広くね、東京住み分けなりいろんな皆さんに、まあ、輪を広げて、少しでも大勢の皆さんから、ただ返礼品、いわゆる税金控除ではなくて、やっぱり出雲崎というものに思いを寄せていただくようなふるさと納税を持っていきたいと思うんですよ。それにやっぱりね、お送りする品物等々についてはもう徹底的に開発をする、何がいいか、私は考えてますがね、申し上げてるんですが、もう徹底してやりたいと思うんですよ。お送りした、いや、これはすごいぞと。ね、これは予想からもお送りするの、この米、これはもう最高だと言われるものを作らんかやない。あるんですよ。努力すればできるんです。徹底できると私は思います。そういうふうにやっていきたいと思うんです。まあ、あの、ふるさと納税、これからですね、控除額も多くなったり、またこの後の企業納税もの問題もございますが、まあ、あの、私たちもですね、単なる金をいただくんじゃなくて、出雲崎を知ってもらうという意味のね、もう大いなる一つ、また効果を期待しながら、努力してまいらなければというふうに思っています。
6番三輪忠議員。
町長のですね、まあ、非常に熱意というかね、前向きな、お話いただきました。それであの今年、今月のですね、7日に発行されました町の広報にですね、地方創生ということで、その中に出雲崎丸ごとオーナー制度というふうなのがありますね。特にこれは今現在の釜屋の梅のオーナー制度等もかなりあるかと思うんですが、私もあの釜屋の梅の方には、まあ、時々言ってはまあお話を聞いたりするんですが、やはり非常にですね、例えば販路にもまあ今困っているということで、これからあの団地がですね、本格的に収穫しましたらかなりの量が出るわけですね。まあ、あの釜屋の方もあちこち酒屋さん行ったり、まあ、販路の拡大に今努めておられますけども、例えばですね、そういった酒屋さん等で、まあ、梅酒を作ると、まあ、作ったのを今どこもね、なかなか売るのが大変なんですよね。そういったのを例えば、釜屋の梅を作った梅酒については、例えばふるさと納税あたりで、まあ、あの返礼品で使えますということになれば、釜屋の振興になるわけです。だから作るのは作っても実際売るのが、ね、みんな実際今大変なんですよね。それであの実はですね、今若い方が、今あの、ね、結構あの 年配の方ばっかりなくて、若い方も今、ね、農業を、ね、新たにやろうとかいう方もございます。まあ、そういう若い方に聞きましたら、本当この先米屋なんかずっとやってても売れんろかねとかさ、それ非常に、ね、心配したこと言うから、いや、そういうことであれば例えばですね、いい米を作っていただければ、出雲崎は残念ながら神原あたりと比較しまして、どうしてもね、やっぱり1個あたりの耕作面積が少なくなるし、やっぱりこう条件的にはちょっと不利な面もありますけど、反面非常に味がいい米が取れるわけでございます。そしてまた、堆肥をふんだんに使った有機農法的なものがありますので、他の町村から見ますとね、神原とか見るとそういう面では非常に有利な面もいっぱいありますので、そういったのでやれば大いに、例えばふるさと納税等でね、買ってもらうような形でやれば大丈夫だよということを言ってましたんで、そういった面でもですね、大いにやっぱりやっていただきたいと。それで非常にですね、驚いたのはですね、実は山形県に 船形町という、まあ、人口ちょっと確認しましたが、なんと1年間に昨年、平成これ14年だと思うんですね、返礼品で使った、お米がなんと1万4000何百俵だということでございます。出雲崎がですね、全部の生産量が約2万、7、8000俵かと思います。やっぱ半分がふるさと納税で測れているということで、今非常にですね、よく農協の座談会なんか出ますと、米をですね、ライスセンターだとよそのとみんな一緒になると、 リズム相手のうめえんだすけもっとターコ変わってくんねえかということはよく言っているんだけど、それはなかなか難しいというんであれば、例えばそういうふうなルートでですね売れば、なかなか量は取れないけれどもいい味が取れるんであれば、そのような価値を認めてもらえれば、高く売れれば生産者もいいわけでございます。まあ、そんな形でぜひですね、お金ばっかりじゃなくてそういった地元の産業育成というかそういった面も大いにやっていただきたいと。以前はですね、先ほどそれともう一つ人口問題、まあ、ちょっと絡むわけですが、なぜ以前は若い人がある程度残ったかというと、例えば農業か農家の場合は大体田んぼでねある程度、何秒出せば大体、田んぼ米プラスアルファで生活ができたわけです。今なかなか非常にね厳しいんで、そういう面でもやっぱり若い人が減っている一つの原因だと思うんですよね。昔はそういう家業という形で残った後を継いで地元に定住した方がたくさんあるわけです。まあ、そういった面もですね、やはり私は人口のそういう面にも波及効果は出てくるんじゃないかと。で、例えばそればっかりじゃなくて、例えば一般の作っておられますよね、農業以外でもありますか、そういったものについてでは何もかもですね、これは返礼品になんてもんじゃなくて、やっぱそれだけのやっぱ努力をしたものという限定になるかと思うんですが、そうすることによって、地域のそういう産業も活性化しますので、ぜひですねそんなふうに、結びつけて、やっていただきたいなと思っております。今本当は各市町村もですね、先ほど燕市の例を言いましたけれども、本当に一生懸命今度行政の方をもっともっともっとやってくれもっとやってくれというふうな形で、やっておりますので、ぜひお願いしたいなと、まあ、その辺も考えていただきたいなと思います。次はですね、4番目にちょっと入りますが、クレジットカード払いやワンストップ特例などを、まあ、ぜひ、納税者の便宜を考えていただきたいということで、まあ、クレジット払いというのはどういうこと、私も実際、やれる立場じゃないんで、まあ、地元ですからまさか寄付できませんし、まあ議員の立場だとちょっとできませんけれども、非常に今ですね、若い方はもう非常にもうクレジットなんだそうですね。もう7割8割はクレジットで払うんだそうです。だからそれを取り入れることによってもう納税額がずっと上がったとかいうふうな話があります。それともう一つですね、ワンストップ特例ということは、普通ですとこれ当然、確定申告ですとかいろいろ手続きが必要なわけですが、事前に手続きさえすればそういったものが、しなくてもいいというふうな制度でございますので、まあ、最低ですねこの2つあたりはですねぜひ、考えていただきたいので、そのようなことをいかがでしょうかね。町として
町長、
クレジットカード払いワンストップ特例の納税者の便宜を図る取り組みということでございますが、まあ、ご承知おっしゃる通りですね、民間会社の調査によりますと、全国の 40% の自治体がですね、カード決済を導入している状況とであります。まあ、今後商品を添えた中で本庁もですね、全国展開していく上で利用者の便宜を分かるためには当然手数料がですね、自治体持ちで発生することになりますが、これはもう絶対検討する必要があるなというふうに考えておりますし、進めていかなきゃならないと思います。またワンストップ特例につきましてもすでにですね、税制改正で始まっておりますし、本庁におきましても事例はすでにございます。確定申告物を必要しないですね、主にサラリーマンの方のふるさと納税の便宜を図るものでありますが、ご承知のようにふるさと納税先の例えば出雲崎町 にですね、関東にお住まいのサラリーマンの方が納税をするために本庁に特例申請をされますと、翌年度はですね、居住地の関東の自治体で減額控除というなる制度でございますね。具体的には本庁にふるさと納税をするための申請はまだ受けてはおりません。逆のケースでのものにはございますが、この制度はどっちかといいますと、地方から大都市に行かれた方の便宜を図る意味が強いと思いますので、この制度をですね、周知徹底につきましては国レベル、都市圏を中心にアピールをしていきたいというふうに考えております。
6番宮田氏、
はい、今、クレジットカード払いですとかね、ワンストップということで、まあ、ある程度組というか考えておられるということでございます。 5番目のですね、この4月からですね、企業版ふるさと納税がスタートいたします。ただこれ企業版ですと今までの個人のですね、ふるさと納税とかなり違いまして、非常に枠があります。何でもかんでもやっていいというものではないということで、自治体が実施する事業に限定しての寄付しての事業が対象になるということで、例えば、出雲崎のですね、地方創生にぴったりのものでございまして、例えば、移住定住の促進ですとか、それから、結婚出産育児のしやすい環境の整備、それから地域を支える人材の育成、観光農林水産業の働く場の創出とかいうことで、まさに出雲駅がですね、これから取り組んでいくものについてなんで、十分資格は出雲駅はふるさとの、ね、企業版のね、受け入れる資格はあると思いますので、特に出雲駅の方ですね、非常に出雲駅を出て、成功されて、実際そこの経営者の方が、大口の方で何人か、個人のふるさと納税をやっておられるわけですけども、また出雲駅に関連するそういう企業ですかね、そういうのもかなりまだあるかと思いますので、私も非常にこれもね、出雲駅にとっては非常にこう有利な制度じゃないかと思いますので、その辺のあれですか、見通しというのは考えお願いします。
協調、
ただいまの企業版のふるさと納税の取り組みについてございますが、この内容につきましては平成28年度で地方の税制改革における地方創生応援、税制に関わるものでありますが、本改正におきましては、この改正とともに3月にですね、町税条例の改正を選挙させていただく予定となっております。まずこの制度の前提といたしましては、今ご承知のように宮城議員さんのおっしゃるようにですね、寄付先の自治体が総合戦略を策定して、さらに地域再生法に基づく地域再生計画なるものを作成し、国のですね、認定を受け、国が地方再生に効率が高いと、効果が高いと認められた事業を使途対象として企業は寄付するということになっていますが、当該寄付については税の優遇措置を受けることができる制度であります。かなり自治体にとってもですね、いろいろ問題点もあるんですが、これは私はやっぱり本庁に来ましても、今ご指摘のようにですね、今後企業版のふるさと納税のためだけではなく、今回の総合戦略のね、事業につきましても、新型交付金事業の対象とするため地域再生計画を策定しまして、国の認定を受けるということをですね、前提にまた方向付けしながら頑張っていこうという所存でございますので、この企業版のふるさと納税等もですね、これから一つこういうそのものが我が町にも十分受け入れられるような体制をまずしっかりとですね、構築するということについても、もう十分対応してまいりたいと思いますし、できるだけこの制度を活用して、また出雲駅のですね、いろんな意味の、私たちが立てておりますところの創生戦略のさらなるですね、魅力アップ、効果、効率の高まるように頑張っていきたいというふうには考えています。
6番、三輪忠議
員。今の出雲駅はですね、調査もさっき言われましたが、非常に財政的にはね、いいんだということで、その特に町長がそれ言われるのは、例えばエコパークですね、これが、昨年から、1億5000万で10年間、来年度の予算でも1億5000万、これが10年間続くわけですが、総額15億ですね。でも残念ながら10年経つとなくなるわけですね。そういった面で、このふるさと納税をですね、ぜひなくならないうちにある程度まで、持っていくという形がですね、これから先ほどですね、私もこの前ね、町の広報等にいろいろ書いて、皆様非常に関心深いんですが、これをやっぱり実行するには、やっぱり財源だと思うんですよね。そういったものも、それもやりむりくれてんじゃないんですよ、ね、皆さんから気持ちでもらえるというかね、ことで、中には返礼品が欲しい方も確かあると思うんですけど、私も実は何人か、頼みました。実際、2人の方がもうふるさと納税やってますけど、返礼品くれということは一回もその方に言われたことないんですよね。うちはやっぱりここで生まれたとか、ここに縁があるからという方で、ございます。あとまた、2人ですかね、そういう方もいましたら、あ、損害制度があるんだっけよ、 応援もするよということで、またまた子どもさんがある方に聞きましたらね、いやこれ地元の方にちらっと話して、なんかふるさと納税なんかだっけいねえのかねいたら、俺がする家とおめえさんなんかダメだと、ここの住民はできないんだと、困ったなと、どうすればいいかなと、じゃあおめえさん子どもさんいるんでねえかと、お子どもに話しようかなと、まあ、そんなことで、ね、子ども何人で 5人いると、まあ、5人は全部無理でもね、1人でもね、これやってもらえば、また非常にやりだし、私が聞くにはそんなにね、返礼品を無理だってということは、これはもう、あんまり出雲崎の縁のない方が多分それで専門にやってる方あると思うんだけど、やっぱり出雲崎にですね、育って、また縁のある方はね、そんなにね、返礼金ばっかりはね、それはあると思いますが、そんな全面には出されていないし、今現在、ふるさと納税をされている方はね、そんなに返礼品は期待されていない方が多いと思うんですよね。だからそういう面でも、ぜひですね、これは広げる余地は十分にあるんじゃないかと。それで先ほどですね、上士幌町ですね、非常にまあそんなことで、まあ、10億は今度15億になるということで、そこの行政の方が、汗をかいた自治体には小さくとも生き残れることが実感できたということをはっきり言っておられますので、やっぱりやればそれだけの、反響というかね、効果があるんだということでございますので、まあ、ぜひやっていただきたいと思うし、もっとですね、これは担当だけの問題でなくて、やっぱり、町を挙げてですね、もう少しこう PR というかね、少しでも声かけ合って、そういえば同級生でちょっと金回りのいいのがいるなといたら、ちょっとそういうとこからねちょっとやってもらおうとか、例えばこれも一般質問で、加藤議員の方から同級会のね補助をやってもらいたいという形で、今これはスタートしておりますけど、そういったので同級会もですねやるわけですので、まあ、ぜひ、その辺の機会を捉えて、できれば一番いいのは現役の時やってもらえるという、中に聞くと、いや俺は勤めてる時は結構お金もいっぱい入ったけど、今へ年金暮らしでいくらも並んでということをよく聞くんで、やっぱ少しでもある程度若い時にですね、ぜひ声をかけて、お願いしたいということが、これお金ばっかじゃなくて、また地元の、というか出雲崎のね、関心を持って、ファン作りにもなるかと思うんで思いますね。その辺の調子をどうでしょうかね。
町長、はい、
まあ先ほどから申し上げておりますように、このふるさと納税2008年発足したわけですが、本来の趣旨はね、やっぱり故郷やこの生まれ育ったですね、まあ、地域応援をしたいというボランティア的なね、本当に願いを込めての寄付行為というものが本来の姿ですよね。それがもう今返礼品の競争ですね。まあ、本当に地域を思うとよりも、返す品物のいわゆるその、ね、質の高さ悪さでもう相当額は違ってきているというのがこれ絶対ですね。でもしかしそうは言ってらんないですわね。でも、まあ、そうは言ってらんないですから、先ほどから申し上げたそういう行為をしていかなければならない。しかしやはりもうどうあってもやっぱりこういうものをですね、大勢の皆さんにご理解いただけるのは、まあ、おっしゃるようにこの出雲崎町の魅力をもうどんどんどんどんと発信するような、もうあらゆる方法手段を講じていかなきゃダメですわね。そうすることによって自然発生の状態の中において皆さんからもご協力いただくことになってくるんですよ。ただいい品も、これはもうね、この宮崎牛の語彙を出しますよね。まあ三条のもうたくさんの、まあ、優秀な金も出す、それだけじゃダメだと思うんですよね。やっぱり基本はやっぱりこの町の良さというものを活用しながら、ぜひ協力してくださいというものを合わせて、やっぱりその出雲崎町の持てる特産というものをしっかり追い込むということは私たちだと思います。そういうものも両面をですね、しっかりと勘案をしながら進めてまいりたいと思いますし、財政もやっぱりおっしゃるようにですね、まあ備えあって憂いなしで、まあこれからのやっぱり5年10年15年先を見通した中におけるしっかりしたね、安定した財政運営を考えるときにおいては、もう限られるものはあるんですから、それをどう補填するかということを今からね、やっぱおっしゃる通り、まあ、対応していかないとですね、大変なことになると私は思っています。そういう意味でこのふるさと納税、この持つ意義は非常に私は大きいと思います。多面的なね、いろんな意味を持っていると思いますので、改めてこれに対する出雲崎町としての取り組みの姿勢をですね、 もう一度原点に帰って見直してながらしっかりとやらなきゃめやなと私は思っています。また皆さんからも全身一つまたご協力いただきたいというふうには思っています。
6番三輪忠議員、
じゃあ最後でいたします。それでですね、今どちらかというとあの、まあ返礼品はですね、まあ、物がほとんど主体でございますけれども、例えばですね、今年の冬ですね、宿泊施設が非常に冬お客さんが少ないということで、まあ、宿泊施設のですね、そういった、まあ、ちょっとクーポンみたいなのがありましたけれども、そういったものにつきましても、例えば宿泊施設ですとかね、例えばもう少し、例えば出雲崎ですと今釣り船が2軒ありますけども、例えばああいったものも少しやるとかいうことによって、そういった方も少しはね、応援してやると、直接ねやっぱ応援は行政なかなかできませんけど、そういうふうなものを することによって、まあ、物ばっかりじゃなくてそういうふうなサービス的なものもね、やっぱり、その返礼品というか形で、いや出雲駅行けばね、ある程度のことはせっかくもろたから出雲駅行ってちょっとこれを使って、遊び行ってこようかというふうな、来てもらうというかね、そういったものも、できると思うんで、ただ物だけじゃなくてやっぱ出雲駅来てもらうというふうな仕組みも、そういった例えば返礼品の中にもうまく取り入れるという、まあ、出雲駅来て泊まったりね、いや飲んだり、うん、買ったり、また何かね、場合によっては、ゴルフもいいでしょう、うんね、回り回って全部地元にそういったのはまた戻ってくるわけですから、地元のそういう、ね、商売企業が潤えば、地元にも、まあ、町もやっぱプラスになるわけですので、雇用の場とかありますので、まあ、それにも合わせて考えていただきたいと思います。は
い、いいですか、
所長、何かあれば最後
は所長最後
の、まあ、源さんのおっしゃるように、まあ、要するに基本はね、町民の皆さんからさ、やっぱりはですね、おいでいただくことに対する本当に誠心誠意のもてなしの気持ちというものを書いてはならんでしょうね。まあ、国に関係する皆さんもおられますがね、まあ、やっぱり私はね、その食べるものもさることながら、あるいはですね、その文化伝統もさることながら、この町に来た時の町民のいわゆる外来のお客さんに対する接客的なね、本当によくおいでくださいましたというその感謝の気持ちというものが出ておらないとね、これはね、リピーター客なんか呼び込まれないんですよ。これが言わずもがなことですから基本なんですよね。だからまあ挙げてね、やっぱり単なる営業される商売されている方々だけではない、町民からね、やっぱりしっかりと、まあ、これを出してやってもらいたいなという私は気持ちでいっぱいでございますし、近き者を喜びて遠く者を来た皆さんがやっぱりね、この町に誇りを持ってそして生きていただく、いやよくこの町においでくれました、この町は素晴らしいとおっしゃることによって、また大勢の皆さんがおいでいただくということになるんじゃないかなと思ってますし、だから単なる品物も大事ですが、皆さんものはやっぱり心だと私は思ってますね。まあ、そういう意味で一つまた皆さんと共にですね、まあ、町民の皆さんからそういう気持ちで対応していただいたらと思いますが、やっぱりそういう、ね、思いをさらに強くしていただきたいということを私はまあお願いしたいなと思っています。
以上で6番三輪忠議員の一般質問を終了いたします。これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。